こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということでね。
ね。ということで。
ということで。
なんかさ、宝泉ブースっていうさ、
はいはいはい、
アクセサリーのブランドがさ、結構好きなんだけど。
今、してるのがそうじゃないですか。
そう、はい、そうなんですさ、その、まあ、どこだっけ、二子玉川のロンハーマーの地下にショップができたね。ショップインショップみたいな。できたん
だけど。宝泉ブ
ース。宝泉ブース。
うん。
そこにさ、ハーレーが置いてあるのよ。
はいはいはい。宝泉ブースのショップの中に、
中にハーレーが置いてある。ロブがカスタム。
いろいろなんか、大久保ワールドな感じだね。はいはい。
そう。でさ、いや、聞いたのよ。
何を
買えるかって。
ね、ちょっと待って、どっちを
バイクを。
宝泉ブースで。
いや、俺ね、半ば冗談よ。半ば冗談。だってディスプレイだから。でもそしたら、いや、なんか車検が通んないみたいな話で、みたいな話になって、いや、多分通ると思いますよ、みたいな。これ69年ショベルでしょ、みたいな。多分、って言っててさ。
なんで詳しいんだよってよね。
いや、それなんかさ、ちょっとさ、店員もさ、よく知ってる店員なんだけど、マネージャーっていうか。
うん。
なんか、全然驚かねえっていうか、ですよねみたいな感じなのよ。ちょっと、いや、全然正式には売ってないんですけど、なんか欲しい人いたら要相談で、みたいな感じで、って一応聞いときましたけど、本部に、みたいな。聞いてんのかよ、と思ってさ。
どうするんですか、落とし前つけなくていなくなるじゃないですか。
いや、だけど見て、はい、いや、いいけど、まあ、金額も聞いてないし、まあね、一本は超えんだろうから、で、聞いてないんだけど、いや、なんか、ちょっとなんかシートとかも、その、毛皮みたいな、毛皮ってフェイクファーだと思うけど、はいはい、ファーみたいなのがさ、はい、やっぱ乗れる感じじゃないんだよな。でもなんか、アメリカで乗ってた画像とか動画とか送ってくれてさ、
あるんだ。
すげえ爆音でさ、まあもう暴走族だよね、向こうのね、聞いて。なんか日本じゃないからかっこいいみたいな、なんかイージーライダーとか許されてるけどさ、あれ別にさ、三段シートのさ、トップコップとかあんま変わんないじゃん、あいつら。
確かにね。
文化が違うだけでさ、なんかあっちは良くてな、こっちはなんかどうなんだみたいな、まあいいや。で、いやでももう一台あると。その、いやこれはさすがにか、ディスプレイだろっていう話をしたら、いや実はロブがもう一台作ってて、みたいな。はあはあ、そっちの情報を取り寄せますみたいな。なんか買う前提になってるけど、買わねえよって。
すごいね、ディーラー化してるんですね。
いやなんかさ、アクセサリー売れよと思わない。でも、T シャツ買って帰ってきてください。バイクの。
宝泉ブースって T シャツもあるんですか？
アパレル最近出してて。伊勢丹とかだとあれ、アクセサリーコーナーだから売ってないんだけど。
うんうん。
そうそう、ロンハーマンだと売ってて。そう、なんで俺その宣伝したのかね。そう。え、バイクが8回だったから一応記念でっつってさ、T シャツ買って4万もするの。高くね？
はっけ。
高いよ。
はっけ。
俺も、で、サングラス買おうと思う。サングラスもいくらですかって言ったらさ、9万ですが、サングラス安くねみたいな。
確かに。
感覚がよくわかんねえなと思って。
いや、まあちょっと宝泉ブースの話ね、インスタに上がったら買ったということですかね。
いや、増えないことを祈っててください。もうこれ以上乗れない。
今3台、4台
?6 台。
え、増えてない？ちょっと待って。あれ？報告が漏れてますね。
いやもうちょっと無理。
6台。
そんなに乗れない。
それさ、若干もうショップだよね。
いや、そう、ちょっとそういうチャンネルやろうかなっていうぐらいバイクがあります。
いや、そんなね、大久保先生にね、はい、今日も質問ありますので、早速行きましょう。はい。
だからさ、今日、7月5日にさ、
ちょっと聞いてますか。
7月5日にさ、なんか起きるかと思って、俺さ、はいはい、バイクで出かけたもんね、その日に。
あ、一応、逃げるように。どうなるように。どうなるようにね。
そう。
現金持ってる感じですか。
ちょっとオフロード気味のやつで、こうね。逃げれるように。どうでもいいね。はい。すいません。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、質問いきます。
はい。
現場の月次会議に関するご相談です。ということで来ております。
はい。
ある顧問先の事業部長が明らかに赤字なのに、それを見ないふりでやり過ごうとしております。どんぶり勘定でやっていれば赤字であることは数字を少し追えばすぐにわかるはずなのに、月次会議のテーブルに上げなければその現実と向き合おうともしません。
え、どんぶり勘定褒めてるぐらいのレベルってことだよね。
正直、お前それ見る気ないだろう、給料分すら稼げてないのにそれを問題だと思ってないんだろうと感じてしまう瞬間があります。なるほど。本音を言えば会計事務所としては 赤字の方が均等割で済むし処理は楽という面もあります。
は
でもそれを放置していたら会社の未来にとって明らかにマイナスです。もはやその責任者が会社にとって負債になっている感覚すらあります。こういうケースに対して会計事務所としてはどのようにアプローチしていくべきでしょうか。数字を出しても無関心な相手にどうやって危機感を伝え動かしていけるのか、大久保先生ならどうされますか。
あ、会計事務所の
所長に聞けよってやつですかね。
いやいや、そうだね。
これちょっと待って、ちょっと待って、
うんうんうん、
あのこれ一番確認したいところがまずありますよ。
はいはい。
これ本音、赤字の方が均等割で済むし処理は楽って会計事務所の本音ですか。
いやー、その笑いはそういう人もいいんだろうな。そういう、まあそうだよね。いやでもそうなんだよ多分計算、いや俺も昔やってた頃はあの税金出るとさ、税金を計算した後にもう一回税金を未払い法人税とかで計算してすると利益変わるじゃん。
はいはいはい。
個人税入るから。で、もう一回計算回さなきゃいけないんだよ。
うん。
申告書。それめんどくせえっていう人はいるよね。
まあ。
だってもう決まってたら、7万円だか、7万いくらか今知らんけど、その、均等割り入れちゃえばもう出ちゃうから、楽なっていうのはあるんじゃない？あるけど、
いや、聞きたくない現実ですね、これ。
そうね。いや、久しぶりに聞いたなと思うけど、こんなやついるんだなと思いながらいるだろうね。
ああ、やっぱそうですか。
楽やもんね、まあまあ、だって。
いいか、そこを掘り下げても仕方ないんでね。まあちょっと、
まあ、でもそう、
そうだと。
まあでもそんなに、作業員としたらそうかもしれないけど、そんなに悪い子ばっかりでもないかなと、会計業界は思うけどね。まあわかんない。工場だとしたら楽だよ。だって間違ったって影響ねえし、特に消費税がなかったらもっとないもんね、何にもないもんね。
ああ
1000万以下とかだった昔で言えば、今インボイスできたからあれだけど、
うんうん、
何にも間違いようがないもんね。だって間違ったって影響ないんだから。
そうだよ、
ね、そんな楽だからもう税理士頼まなきゃいいんだよ、そんなの。
ああ
っていうのは前から言ってるけどさ、そのまあいいや。
まあ、そんな中でね、
問題はそうだね、
あ、月次において赤字が出ているけども、まあ、問題を見落としないということみたいですね。
まあでも問題はだからこの部長をほっといてる経営者だよね。
うん、まあそうか。
これどういう状況でこの事業部長ってやってるのか分かんないけど、
うんうん、
そんなやつやんなよって話だよね。あれ、どんぐらい大会社なん、そう、そんな大した会社でねえんだろどうせ。
なんで、
いやいやいやいや、わかんないけど、いや、なんかその、売り上げ1000億とかじゃないんでしょ、どうせ。
はいはい、はい。
おそらくこの感じでさ、だって、どんぶり勘定以下で見なくても大丈夫ってことは評価もされないから、まあ、同族会社で、わかんないけど、そんなに大きい会社とも思えないけど、まずこの事業部長となんでやってんのかだよね。その月次を。
やるべきは。
だって別にこいつ責任取る気ないわけじゃん。
うん、うん。
で、雇われてんだから、給料分さえ稼げてないっていう問題と思ってねえよ、別に。思ってたとしてもそんな隠したいに決まってんじゃん。
あ、人の気持ちの対象ここじゃないだろうと。
そう。見る気ないだろうって。だって、それが改善できる人だったら、もっと優秀だろうし、その、あとその会計事務所が言うのはさ、その、まあ、売り上げ上げろとか経費下げろってこと話だけじゃん。まあでもそれはそうだ。会計、その、別にコンサル会社なわけでもないからさ。それをやっぱやるのは、本人だろうから。
ね、まあそうですね。うん、
だけど、この部長にはその気がないんだから、まあその部長である必要があるのかってことを経営者と話しないといけないよね。そこがだから。
そもそも論ね、
うん。そもそもこの人とやってるのが無駄だってことに気づかないこの人が、ちょっとおバカだよね。
ああ、違う。
いや、ごめん。いや、知らない会計事務所の人だから、厳しめに言うけどさ。
ああ、同業として、
ね。だから経営者に伝えればいいじゃん。部長やる気ないですよと。給料分も稼げてないですよって、これいいんですかって言って、いいって言うんだったら、いいんだろうな。なんでいいのか聞くよ。でも問題、そのなんかいいんだと、こいつはもう十分稼いだからこの部門赤字でやつの好きなようにやらせたいんやって言うんだったらやらせりゃいいし、なんか多分経営者が知らないんじゃない。そうすれば経営者の問題だよねっていうので。
なるほど。
うん、だからその大きなところじゃないよねってさ、だそ構造上こういう人とこういうその中間管理職というか、まあ、まあ、ある意味事業責任者とやらなきゃいけないことはあると思うけど、その、経営者と繋がれるならば経営者と話をしていかないと、責任を取る人ではないと思った方が良くて、
うんうん、
だから嘘も言うし、なんならこの、 こう言われてませんっていう経営者に下手したらやってるけど会計事務所が あのアドバイスしてくれないから分かりませんでしたとか平気で言うと思う
よ。ああ、こっちのせいにするってことですね。
いやするよね。だってその自分が責任取る気ない、ないんだからさ。
はいはいはい。
うん。だから
会議じゃ あの先生がそうおっしゃってましたぐらいの
とかなんかまあ報告もしてない可能性もあるよね。
ああ確かに。
だからその責任者が不採だと思ってんだ不採だということを経営者に伝えなきゃいけないというは思うんだよね。それ会計事務所としてなのか分かんないけど、まあ、少なくとも経営者と話ができる立場で入ってるんだからその無関心ではないと思うよ。その見たくないんだし見なくていいんだよね。だって雇われてんだから日本の労働法はどうやらそうなってるようなんで
首にもできないわけだしね。まあ、でも確かに社員、うん、普通の社員としてやってる以上経理業務回せてれば別に事業が赤字っていうことは関係ないっていうのがちょっと問題だと思うが、
まあ、まあまあ事業部長だからまあねその事業の責任はあるんだろうけど、うん、だそれはだから給与で評価するとかなんか会社の仕組みの問題が
なるほどね
整ってないんだよね。それはやっぱ経営者の問題じゃない。だから
それをこの人に気づかせようとすることとしてはちょっとまずずれてないかと。
そうそうそうそうそう、
うん、確かにね問題共有する先が違うんじゃないかってことですね。
そうでもね結構経営者が怖いとかいないとかなんかいろんな理由でさ、
まあ、今経営者引きずり出すの大変なところあるじゃないですか。
そうそうそう。でもいないがなくなったじゃんオンラインでいいんだからあそうだよね昔はいないとかあった。そうそう本当にいなかった。俺待ったりしてたもん帰ってくるまで。
はいはいはい
本当に、結構泥臭いわ。何時になるか分かりませんって言うから、ずっと待ってますわ、つって。下の居酒屋にいるんで、つって。
あの、酒飲みながら待ってるんですか。
もうベロベロなもんね。遅くないですかとか、つって。あんま会ったことないのにさ。でも意外に仲良くなんだ、そんなの。待ってたんだから。いや、会いたいって言って、嫌だっていう人はもうそもそも契約しない方がいいからね。
ああ、確かに、ね。
会いたいって言われたら会ってくれると思うんだ。で、その上でなんか任せるって言うんだったら、まあ赤字で。俺だったら、彼とやっても無駄なんで、あの社長がやらないならあのその評価をどうにかしなきゃいけないと思うしそれも放置するんだったらあなたも責任だし我々はあのお役に立てることはないんで打ち合わせとかやめましょうだよね。
確かに。
で会計処理だけしてほしいなら、まあ、うちではやらないけど、まあ、普通の会計事務所だったら、まあ、それで決算の数字だけ淡々と社長に送ればいい。それで終わりだね。だからまあ
ズバッとね回答していただきましたね。
会いにくいのはあるけどでもねやっぱ、うん会計事務所でそれで引いちゃうから負けちゃうんだと思うんだよね、やっぱ。
ああ。
うん。
粘りをね。外で。
粘りというか。
酒飲みながら待つぐらいのね。
いや、それもそうだし、ちゃんと経営者と話をして、いや、なんかいろんな理由つけて前任、もあったよ、前の会社の時はさ、社長が会わないとかさ、忙しいからとか言われたけどさ。
うん、うん。
でもね、大事なことやってると、だからね、忙しくても会ってもらわないと5分だっていいんだし。メモとか残して帰った俺これやって帰ったみたいな。消えないわけでしょ。
それ、なんで、例え、な、何これやって。
社長が、これ、いや、月次やって社長と会えないときに、ちゃんとメモ残して、こういうことをやって、こういう問題があると思いますってメモ書いて残して。
なるほど。
偉いでしょ。意外にこう、こまめに。
豆ですね。
いや、でもやっぱ、だって分かんないじゃん、言わなかったら。
いや、どう
しても。何もしてねって言われるしさ。
残しとかないとね。
残していかないといけないから、このメモとかもだから社長に送ればいいよ。
あこれをね、うん、このやり取りも。
これを、
そう。この議事録そのまま送っちゃえばいいですか、ね、
そうなの。それでももういいですって言ってたんだったらいいんじゃない。役に立たないんだよ。しょうがない。赤字でよかったって思うしかない。
なるほど。
向こうもそういう価値観で付き合ってんだから。
まあでもそれでいい事業っていう結論が出たら、それはそれでね。まあ、
そうだ。それはそれでいいんだと思う。うん。
ということですね。
じゃ無駄だよ、この時間が。
なるほど。月次もやめると。
でも本当に赤字の方が均等割り済むしとか言わないでほしい。業界の人間として。そうい
う。いやーでも、これはちょっとびっくりな発言ですけど、一つの本音なんだなと思って今、まあね、逆に、そちらとしては勉強になりますね。
気をつけてください、皆さん。
いや、本当ですね。
そうです。黒字にしたくないっていう人もいます。
いや、ぜひぜひね、会計事務所の方もね、はい、こういった質問ありましたら、それはそれでとても勉強になりますので、ぜひお寄せいただけたらと思います。
はい。
ということで、終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは 無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。